know I stand in line until you think you have What is that? それは何ですか? And if we go someplace to dance, I know that there's a chance we'll be in the evening延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのはすべて私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。What is that? それは何ですか？今回も延岡共立病院の赤須育太郎理事長にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、早速ですが、今回のテーマが模型の魅力。
模型ですね。
模型お好きなんですよね。ね、
まあ、僕は持論がありましてね。
はい。
まあ、外科医にね、なるにあたってですよ。模型、プラモデルも作れんような人が、外科の道に進むなと。
うん。
これまた僕の持論です。
そうなんですね。まあ、そういうのも、非常に細かい作業なんですよね。
やっぱりね、その、手先のね、器用さが求められる。はい、まあ、職業じゃないですか。
もうそれ聞いただけで私ダメとは思いましたよね。
だからこうね、外科に住みたいっていう人が、先生がいるとね、プラモデル作ったことありますかと。
はい。
僕は必ず聞くんですよ。で、作ったことがないちょっと、1個ぐらい作っとかないかんと。
うん。プラモデルの1個や2個は。
そうそうそうそう。で、まあそういうのを趣味としてる人がね、うん、やっぱりこう、向いてるというか、まあ、その他にもいろんな要素があるにしても、
はい。
やっぱりその手先の器用さってね、やっぱり大事。だと思うんですね。から、まあ、そういう自分の趣味でもあるんですが、やっぱりこれね、通じるところがあるのかなと思って、はい、模型作りっていうのは好きですね。
で、今日も実は持ってきていただいてるんですよね。はい、
これで、
はい、
徹夜して作りましたけど、
ね。
まあ、模型ってやっぱりその軍用のものが多いんですけど、
はい、
まあ、これはね、第二次大戦の時の、ドイツの、まあ、戦闘機なんですけどね。
はい、
模型というと軍用のものがね、まあ、どうしても多いんですけど、はい、まあ、今日作ってきたのは、まあ、ドイツの第二次大戦の時の戦闘機ですね。
はい。
なんですけど、これね、まあ、模型してる人はみんな知ってるんですけど、72分の1というスケールで作ってある飛行機なんですね。で、僕もちょっとこれ久しぶりに作ったんですけど、はい、すごく精巧にできてて、
そうなんです。
その割には、簡単にこう組み上げられるようにできてるんですね。
そうなんですか。はい。これちなみに何時間ぐらい使われて？
3 時間ぐらいかかりましたかね。
それぐらいで作ることできるんですね。
そう。昔ね、まあ、僕はずっと作ってたのは、もう1ヶ月ぐらいかかりますかね。はい、1個作るのにね。
はい。
まあ色塗ったりっていうのも含めるとね。だけど、これはまあ先日ちょっと延岡市内のあるお店で買ってきたもんですけど、
はい。
なんというか、まあ色は最初からこう、もう塗ってあるということ
ですね。はい。
で、まあ、組み上げていくだけなんですけど、キャノピーといってね、風防、戦闘機の上の部分ですよね、
はい、
乗り込む時のガラスのとこ。ここ動いたりするんですね。
そうなんです。
開いたり閉じたりこうするし。
実際に動くんですよね。
そうなんです。
すごいですね。
と、この主脚といってね、まあ、車輪ですよね。
はい。
これも閉じたり開いたりこうすると。
はい。
で、まあ、後ろにもタイヤがあるんですけど、これも引っ込むんですね。
あ、本当だ。
こういうふうにね。はい。で、フラップ。フラップというのはこの羽の下にある、まあ、揚力をこう増す装置なんですけど、
はい、
これがこう動いて、フラップがこう下に出るんですね。
本当だ。実際に動くんですね。
動くんです。で、このエルロンといって、これは、はい、傾ける時に使う方向なんですけど、はい、これも動くし、後ろの水平尾翼、垂直尾翼全部動くんですね。
はい、
で、これ中開けられて、
はい、
中のエンジンも見える。
本当だ。 エンジン部分もすごく細かいですね、これ。
このエンジン作るの大変だったんですよ。はい、
これも作るっていうのが、その部品ですよね、そのパーツって。
そうそう、パーツを組み上げていくんですけど、はい、なかなかね、そのポジションがね、うまく、まあ、ちょっと目もね、はい、あの、老眼になってきたんですよ。なかなか大変でしたけど、はい、まあ、なんとか。3時間ぐらいで作り上げることができ
ました。すごく細かい。これまさにその本物の縮小版と言ってもいいですよね。
うん、そうなんです。はい、あの、あ、松田さんもいいこと言いますね。あのね、そうなんです。これ模型を作る楽しみでね、はい、いろいろあるんですけど、その中の一つにその構造を理解するというね、うん、とかあるんですよね。はい、で、まあ僕なんかそのメカ好きで、ね、あの。今度生まれ変わったらメカニックになりたいなと思ってるくらいですね。で、こういうのをこう見るとね、あ、なるほどなと。例えば、飛行機で、まあ、あの、エンジンが一番重たいわけでしょ。はい、で、これ空飛ばないかんから軽く作るはずじゃないですか。はい、となると、重心っていうのが前の方にあるはずなんですよね。はい、車輪をこう置いたときに、まあ、これはね、後ろ側にこう、あの、傾くようになってるけど、はい、前に重心が重すぎると、当然こう、
そうです
ね、なりますもんね。かといって、飛んでる時の重心が真ん中にないと、真ん中というのはその重心点という意味でね、うん、はい、飛行機の真ん中というわけじゃないけど、まあ、どっかに重心が釣り合うところがあるわけでしょ。だからエンジンがこう重たいはずだと。で、後ろの方がこう長く作ってる。あ、なるほど。このあたりに重心があるんだなとかね。
はい。
そういう。
あ、そっか、ね。そういった構造もね、こう知ることができるんですね。
それとか、ここにこう、操縦席があるでしょ、うん。で、ここにエンジンがあるわけじゃないですか。つまり、操縦席の目の前に、向かい側にあのエンジンがあるわけだけど、はい、直接エンジンが繋がっとったら、やっぱね、うるさいし振動があるだろうから、うん、はい、その間にこう、なんていうかな、あの支柱がこう設けられてて、はい、少し隙間があるんですね、ここに。
はい、
あの操縦席との間に、ね。
はい、あります。
こういうので、こう、重量の、ね、重心のバランスを取ってるんだなとかね。こうね、おー、なるほどと思うわけですよね。
すごい、勉強になりますよね。
勉強になると、そうそうそうそう。それとかね、ほら、軍用機って、ほら、タフじゃないといけないわけでしょ。うん、で、例えばね、あの、ほら、まあ、レースに参加する、まあ、あの、機械であれば、もうほら、ワンオフ政策というかね、もうその一線にかける、あの、まあ、凝った構造でいいわけだけど、はい、軍用となると、ほら、タフじゃないといけないじゃないですか。たくさん作らんといかんから、生産性も効力せんといかんですよね。そうするとね、これこう見ると、例えばこの水平尾翼なんかも、ね、はい、なんというか、全然凝ってないというかね、はい、直線のね、うん、あの羽をカコンとこうはめた感じ
の
ね、
はめるような、はい、
例えば日本のゼロ線なんてあるでしょ、こう少し斜めに反ってるんですよね。
あ、
とか羽が薄くなってるとか、ね、はい、まあそういう凝ってるんですよ、日本のはね。
うん、
ところがやっぱりこれドイツって、ね、いろんなほら、生産性とかも考慮して、おそらく作ったんだろうと思うけど、とにかく役割を果たせばいいと。まずはね。だから、作りやすく、手っ取り早く直線で、ね、あの、図面で、あの、言えば、あの、定規でピッピッピッと引いて、ね、簡単な構造にして、カンカンってはめ込んだようなね。はい、まあ、そんな風にして、こう、生産力を、まあ、生産性を考慮して作ってるのかなとかね。まあ、そういう、こう、思いを馳せれるわけね。
そうですね。その目的によってもまた違う。
そうそうそうそう。あんまりこうね、凝りすぎたものを作ると、たくさんは作れないわけでしょ。うん、ところが、まあ、簡単に簡素にしていくと、今度は性能が落ちてくる。
はい、
で、その、うまいところでバランスを取らんといかんのじゃないかなと思うんです、多分ね。うん、で、やっぱりドイツ人の設計思想と、日本人の設計思想では、少しそこが違う、は
い。違いますよね。
日本人ってやっぱ凝り性だから、はい、どうしてもこう、凝ってくるんですよ。角度を少し変えたりとかね、あの垂直尾翼の立て方をちょっと変えたりとか、はい、まあ、そういうのがドイツ人はそうじゃなくて、ね、まずタフでなければならないと、軍用のものはね、というふうなこう設計思想でこれができてんだなとかね、
はい、
いろいろこう思いを馳せるというね、
なるほど、
そこがその模型の、ね、楽しさというか、うん、ああこういうふうに作られてるのかと、自分なりにこう、まあ、咀嚼していくというかね、うん、という楽しみもあるし、
ほんの小さな出来事に愛は傷ついて、君は部屋を飛び出した。
所有欲というかね、まあ、戦闘機を買うってことはできない、
はい、
できないわけだけど、まあ、これを作って持ってるとあ、ね、戦闘機を、ね、所有してるという、
はい、
まあ、これはほら僕は今日あの飛行機作ってきましたけど車の模型とか船の模型とかもありますよね、うん、で車をね何台も買うってことはできないけど、うん、まあ、模型なら、
はい、
例えばフェアレディ Z を、ね、うん、作って持ってれば乗ってなくてもフェアディーゼット持ってると、ね、うん、いうふうな、こう、なんていうかな、所有欲を満たしてもらうというね。
なるほど。しかも自分で作ってるっていうのがね、またいいですね。
そうそうそう、いいでしょ。だからこう、自分の好きな色塗ればいいわけだから、ね、はい、買った車はね、塗装するって言ってまだね、何十万何百万かかるけど、ね、塗り替えることもできるわけですよね。
うん、
でまあ、塗り替えるまでの技術を得得するには相当かかるんだけど、
はい、そう考えると広がりますね、いろんなね。
そうそう。これね、うん、あの、本当僕作りながら思ったけど、まあ、あの、機銃がね、1、2、3、4、5、6箇所こう、ついてるんですよね。
はい。
まあ、戦闘機だからほら、機銃がこう、ね、あの、あるんだけど、羽の中に機銃があるから、羽の一部がちょっとこう、膨らんでるんですよ、
はい。
で、でもほら、羽は、まあ、風をこう通してね、揚力を発生させないといかんから、余計な突起物があまりあるといかんわけですよ。うん、だけど中に機銃を仕込もうと思うとちょっと膨らんでしまう、はい、まあバルジというんですけどね、バルジがこうできてしまう。このバルジを外すと中の機銃がこれも見えるようになってるんですけど、機銃ってほら縦にね撃つから縦長と思うじゃないですか、はい、我々はね。だけど羽の中に仕込むとなると今度は横に平べったくしないと。
そうですね、はい、う
ん、だからこうまあ機銃をこう横に寝せているような形のものがここにこう中に入ってるんですよ。
実際に模型の中に入ってるんですね。
そうそう、模型の中に入ってる。まあこれも取り外して中を見ることができるんですけど、もうね、凝ってるな、
凝ってますよね。
凝ってるな、ほんと。でね、あの、この後ろの方に少しちっちゃな穴が開いてるでしょ。
はい。
まあ機銃の真下になるんですけどね。はい。ここからあの、機銃ってのは弾がこう出ていくけど、うん、弾を押し出す、あの、火薬が入ったところに薬莢ってのがあるんですよ。
はい。
で、弾を撃った後にその薬莢を外にこう出すんですけど、うんうん、ここがこう薬莢がこう出てくる穴がこうあるんですね。
それぞれ別であるんですね。
そうそうそう。そんなところまでね、きちんと再現してあるし、ここのね、操縦席の前にも、はい、あの、機銃が仕込んであるけど、これね、プロペラ避けながらこうババババンって出てくるんでしょうけど、
はい、
こんなね、もう、ね、中まで再現したってすごくないですかね。
すごいですよね、ね、本物。
ね、ってこう、上から見るとね、
はい、
すごく、華奢にできてるでしょ、細いでしょ、
はいはい、
でもエンジンのとこはこう大きいですよね、
はい、
やっぱりエンジンはね、これは星型エンジンっつって、星型にこう、シリンダーが配置されてるからこう、ね、
はい、
ま、全体としては丸いけど、どうしてもここは大きくなってしまうわけですよ。で、まあ全部細く作れればいいけど、まあその当時はほらプロペラ機だから、エンジンをここに置かんといかんですよ。はい、すると、ここだけ太くて、あとはヒューッとこう、
細くスッとなってる
ね。モデルさんのくびれみたいに、ヒューッと細くなってる
ね。
ああ、そういう風な構造かと。なるべく細く作りたいけど、うん、どうしても先っちょだけはね、こう、太くなってしまうのかなとかね。うん、だからその軍用のもののかっこよさっていうのは、はい、ほら、必要だからできてるというところあるじゃないですか。うん、例えば、時計なんかもね、スイス製の時計で軍用のなんかあるでしょ。シンプルだけど、 タフでこうできてるけどね、はい、いろいろな飾ったものはないけど、なんかね、そのなんていうか研ぎ澄まされたかっこよさっていうかね、
はい、
まあそういうのは軍用のものってあるじゃないですか、
はい、
でこういうね戦闘機なんかもそうなね、必要だからこういう形になっているというね、うん、それがこう研ぎ澄まされたかっこよさってありますよね、
はい、いやーすごいですよね、うん、育太郎先生と模型の出会いっていうのはいつぐらいだったんですか？
模型ですよ、これね、僕がね小学校3年生の時だったと思うんですけど、はい、宇宙戦艦ヤマトという、まあ、テレビあるでしょ、はい、アニメがね、はい、あれね僕は幼稚園の時に、まあ、実際テレビで放送されてたんです、はい、アルプスの少女配信がね、やってた、その裏番組で、
はいはい。
で、僕はもうね、親からの配信ばっかり見ろと、
うん、言われ
てね、その、抽選会元があっていうのはよく知らなかった、
はい、
で、それから何年かして、まあ、映画化されたんですよね、うん。
はい。
で、僕はあんまりこう、興味もなかった、知らなかったんですけど、父がね、その映画を見に行くっていうんですよ、
はい、
宇宙戦艦ヤマトをね。で、まあ、渋々、ね、私たちも行くぞと。まあ、連れて行ってもらって。まあ、その、後にも先にも、ね、父に映画に連れてもらったのっていうのは、その一回だけですけど、
はい、
行って、宇宙戦艦ヤマト見て、で、帰りにもうね、親父が、その、プラモデルを買って帰ろうと。
うん、
ね、まあ、デパートにあったかな、寄って、そのプラモデル好きなの、一個ずつ買えと。
うん、
で、まあ、僕がヤマト買って、弟が武蔵を買って、
はい、
で、まあ、帰ったと。で、それがもう、初めてその模型というものをね、作った一番最初で、戦艦ヤマト作りましたよ。
ああ、
ま
あ、そうなんですね。うん、
で、もう今考えても本当へったくそでね、
うん、
もう攻め台ももうベタベタくっついて、うん、もうとてもね。
まあ最初はね、なのでね。
そうそう。だけど、まあそれからね、立て続けに、まあいろいろ作りました。軍艦を、
はい、
長藤だとか、陸奥だとかね、伊勢とか日向とか。で、友達がね、大きなヤマトの模型を持ってたんですよ。
はい、
それを、まあ、一緒に浮かべに行ったりして、遊んだりして、
はい、
まあ、そういう船の模型を最初は作ってた、はい、
そうなんですね、うん、宇宙戦艦ヤマト本当憧れですよね、やっぱその時のやっぱり大ヒット、ねね、しましたし、
我々の世代で言うとね、はい、やっぱり僕も今でもそういう思想で、ね、染められてるのかなと思うけど、うん、ほら誰かがやらねばならぬとね、うん、その歌で言うとやっぱりね、ほら、本当のコロナのこともそうやけど、はい、やっぱりね、苦しいことがあったりしてね、
はい、ま
あ、みんなが困ってるというときに、誰かが立ち上がらないかんと、
うん、
誰かがこのことをやらんといかんというときに、やっぱちょっとそういうフレーズがね、
はい、
頭にあるんでしょうね。
最初の映画上映されたのが、
77年ですか。
ですか、46、7年前ぐらいですかね。
70、8歳のとき、あ、そうでしょうね、
うん。
やっぱり3年生のときね。
はい、
うん、
映画化何度もされてますよね、その後もね。
あ、そうね。僕が見たのはもう一番最初に映画化された、宇宙戦艦ヤマトが、ほら、もう地球がね、
はい、
ダメになるちゅんで、イスカンダル星に。
イスカンダル
星そうそうそう。
地球の彼方。
そう
宇宙の彼方。
宇宙の彼方のね、イスカンダル星に、コスモクリーナーを取りに行くわけです。
はい。
で、こう戻ってくるんやけど、まあ、その、一番最初に作られた、宇宙戦艦ヤマトの、
はい、
映画。
うん、
まあ、その後もね、何回も何回もね、今でも、
そうですね、最近では木村拓哉さんが ね、主演でされたりとか。
そう。多分ね、僕の世代の人は、そういう人が多いと思う。
いや、だと思いますよ。その時に、一緒にお父様は、
はい、
模型を、やっぱり家で作ったりとかっていうのを見られたことは、
ね、作ったことはないんじゃないかな。まあ、父が模型を作ってるの見たことはないよね。
そうなんですね。
ただ、僕らに交わしただけじゃないかと思うけど、うん、
はい、
ただね、僕の祖父の弟、ね、まあ、教育病院の先代の、まあ、理事長先生、
はい、
清永先生ですね、清永博先生、この先生はね、模型が好きでね、
うん、
で、息子さんの勤先生、まあ、僕の前の院長先生でしたけど、はい、この勤先生も模型が好きでね、
はい、
病院で文化祭を毎年するんですけど、
はい、
必ずその作ったプラモデルを出展されてます、ね、お二人とも外科医ですけど、
はい、
で、お正月に挨拶に行くとね、はい、まあ、普通はお年玉をいただくんだけど、清永先生は模型をプラモデルをくれるんですよ、作んなさいと、
はい、 作んなさいと作ったものじゃなくて
作ったものじゃない。
そうなんですね。
どれがいいって。まあその時ね、もしかしたら、ね、お前もね、いっぱいになんなさいというような気持ちも入ってたの
かもしれませんね。先をこう使って。
イスカンダルへ運命背負い今飛び立つ必ずここへ帰ってくると手を振る人に笑顔で答え銀河を離れイスカンダルへはるばるのドーム宇宙戦艦ヤマト さらば地球よ 愛する人よ 宇宙戦艦ヤマト 地球を救う使命を帯びて戦う男燃えるロマン誰かがこれをやらねばならぬ痛いの人が俺たちならば銀河を離れイスカンダルへはるばる望む宇宙戦艦ヤマト
その時の模型のヤマト作られた時の、はいはい、今現在ご自宅にとか
もうないまあその後ね僕は興味がねその飛行機の方に移ってね、
はい、
前番組でも言ったかもしれないけど僕はパイロットになりたかったんです、うん、
はい
で中学の時なんかはね、よくその時の、まあ、今でもね、ニュータバル、飛行場にある F-15 戦闘機とかね、はい、アメリカで、トップガンで有名なトムキャットとかね、はいまあ、そういうのをいっぱい作って、うん、部屋に飾ってたんです。
へ
でもね、模型の楽しみ方の一つにね、はい、同じスケールの、まあ、スケールというのは大き、はい、72分の1ってことだけど、はい、で、作った模型をこう並べるとね、上から見るとこう、その大きさがの比較ができるわけですよ。
そうなんですよね。
そう。これがまたね、興味深くてね。まあさっき僕が作ってきた、この第二次大戦の戦闘機と、はい、まあこれが大きさとすると、今の戦闘機とこの倍ぐらいあるんですよ。
はい。
だから同じね、役割を果たす戦闘機やけど、まあ当然その馬力が違うしね。
はい。
まあ搭載できる武器も違うけど、もう2倍ぐらいあるんですよ。でもね、イギリスに、ハリアーっていう戦闘機があるんです。垂直離着陸できるね。はい、まあ、特殊な、戦闘機なんですけど、これはエンジンが1機しかないんだけど、1機積んでる飛行機やけど、昔の対戦の時の飛行機とあんまり変わらんぐらいの大きさなんですね。
はい。
だからもうそういう、こうね、比較すると興味深いな。
そうなんですよね。模型作られてる方、やっぱり統一されて、何分の1とか、はいはいはい、あれっていろいろあるんですか？
大体、はい、決まっててですね、
はい、
72分の1と、
はい、
48分の1と、
はい、
32分の1、
はい、
144分の1、700分の1と。
お
で、これが、まあ、飛行機なんかだと、はいまあ、これが72分の1ですけど、はい、72分の1でが一番多いのかな。
うん
で、その場合の144分の1になると、かなりちっちゃくなるんだよね。
そうですよね。
まあ、作りづらいっていうのもあるけど、はい、あんまり楽しめないっていうかね、やっぱりこう、ある程度の大きさがないと、ね、はい、すごいなというね、気持ちにならんじゃないですか。
はい、
ただ、大きすぎても、ちょっとこう、模型としてはね、精巧さが薄れるというかね、まあ、大味になってくるんで、
はい、
で、32分の1で揃えるとなると、戦闘機だとほら、まあ、これぐらいが対戦機やけど、
はい、
普通のジェット戦闘機になると、こんぐらいになるんですよ。
かなり大きくなるんですね。そ
う
そ
う、だからこうね、場所と、
はい。
そうするとやっぱり72分の1というのが、うん、まあ、手頃な大きさかなと思うんですけど、僕はもう72分の1の飛行機が、
はい、
あの作るのが好き。
そうなんですね。そうそう
船だとね、大きいからですね、
はい、
200分の1とか、
うん、
あのもっとスケールを小さくせんとこう入らないわけですね、
う
ん、
そうですよね。
で、200分の1ってかなり大きいけど、700分の1っていうのがね、あって、ウォーターラインシリーズって、
はい、
まあ、船ってほら、底の部分があるでしょ、
はい、
あの赤く塗られてる、
はい、
あの水の中に
沈んでる部分の、はい、
あそこが省略されてる、まあ、模型があるんです、
はい、
これだと、まあ、船の上の部分だけだから、うん、置いたときにほら水に浮かんだ状態のになるわけね。
見た目そのままのっていうか、はい、
そうそうそう、
はい、
でこれが700分の1ってなると、戦艦ヤマトでもこれぐらいなんですよ、
はい、
だからまあほら巡洋艦だとか駆逐艦だとかね、
はい、
それとか艦隊を作るわけ
ですね。
そうするとほら、まあ、戦艦ヤマトを中心にこうね、
はい、こう周りが
周りに配置していくと、
そうそうそう、
一つの艦隊をこう作ることができる、
はい、でも700分の1って相当他は小さくなりますね。
そうそうそう、もうあの潜水艦とかなんてもこれぐらい、はい、だからこうね、一個の模型を、ね、まあ、じっくり見て楽しむのもいいんだけど、はい、そのウォーターラインシリーズになってくると、こう艦隊を作って楽しむというね、そういう、こう、上から見た、あの、艦隊をこう、楽しむというね、
はい、
楽しみ方もあるんですね。
そうなんですね。
そうそうそう、
今日はその、
カタログを。
カタログをね、持ってきていただいて。
持ってきてるんですけど、
はい、
ちょっとね、これにウォーターラインシリーズは載ってないけど、このほら、
はい、
戦艦ヤマトね、
はい、
ここがこう、省略されているのが、底の部分が、
はい、
がまあ、ウォーターラインシリーズで、
うーん。
でね、いろんな会社が出しているんですよ。
はい、
会社ごとに比較するっていうのもいいんです。
そうですよね。
ちょっとマニアックな。
はい、
これね、模型を作るときに型を、取って、金属でね、
はい。
その型を作る職人の方がまたすごくて。
そうでしょうね。そうそうそう、
でその方が、型を作るというところがね、
はい、
その模型の精巧さを生むんですよ。うん、だから、ね、それがその、抱えてる職人の方が、どれぐらいの腕かというのが、またね、こう各社出してる、例えば戦艦ヤマトをね、はい、まあ、いろんな会社が出してるけど、比較すると、
うん、
おーとね。
違いが出るわけ
ですね。ここまで再現してんのかとね。
そうなんですよ。先ほども、育太郎先生の説明を聞きながら、うん、作っていきますよね、まあ、作る方、
はい、
でそれぞれのその型パーツを作る方もすごいなと思って、
う
ん、
そうそう、それがね、まあ醍醐味というかね、うん、この日本人ってやっぱりね、ほら、まあ、職人肌の人が多いし、手先が器用な人が多いじゃないですか。で、まあ、外国のプラモデルもあるんですよ。日本でも売ってるけど、すごくその、まあ、僕から見てね、うん、なんていうかな、大味というかね、あんまりこう細かいところは再現されてないけど、うん、日本のプラモデルはね、
はい、
すごい、もう、これね、僕も今度作ってびっくりしたけど、ものすごく精巧にできてるんですよね。
はい、
一個一個のそのラインとかね、リベット、まあリベットってのはその、秒ですよね。
はい、
釘かな、こうずっとこう、鉄板の上にこう、リベットつけていって、まあ鉄板同士をこう繋げるわけだけど、まあそういうようなラインがこう再現されとったりとかね、はい、こう、フラップエルロンがこう動くとかね、ちょっと外国にもあるのかなと、こんな成功なのがね。びっくりしました、本当、
はい、
やっぱさすがね、メイドインジャパンがね、すごいですね。
そうですね、本当に。
で、こういうのがね、まあ、これは、長谷川っていう会社の。
メーカーですか？
あ、そうそう、メーカーのカタログなんですけど、はい、長谷川っていう会社はね、飛行機が得意で。
はい。
これも飛行機ばっかり。
そうですね。今パラッと見てもほぼ飛行機ですかね。
ほぼ飛行機ですね。で、まあ車とか船とか戦車もあるけど、ほんのちょっとなんですよ。
はい。
でこの長谷川のね、
はい、
72分の1シリーズっていうのが、うん、まあちょっとね、非常にまあもう好み、僕の、うん、
その先生好みな。
そうそうそう。
はい。
72分の1で揃えると、
あ、ちゃんと載ってますね。
これね、
大きさの比較も。
そうそうそう。同じように見えても、少しずつ違うんですよ。
はい、
例えばね、これは、まあ、戦闘機なんだけど、
はい、
こっちは、ちょっとほら、同じように、まあ、プロペラが前についてて、
はい、
羽があって、水平尾翼あるけど、だいぶ違うでしょ、大きさが。
はい、違いますね。
ね。で、これがね、写真で見ると、全然わからないんですけど、うん、
はい、
こうして上から比較してみると、
はい、
もう2倍ぐらい違うと。
はい。
で、こっちが戦闘機。こっちはね、 あの雷撃機って言って魚雷を積んで、ね、あの行くんですよ、はい、でまあその当時ね、あの相手の船を沈めるのは、うん、まあ、船同士で戦うというね、艦隊決戦っていうのが、うん、まあ、主流やったけど、
はい、
日本が考えてね、うん、なんかその魚雷を積んで飛行機で、まあ、飛んでいって、
うん、
で魚雷をこう、ね、あの海に発射すれして船に当てようというような、
はい、
まあ、雷撃っていうね作戦がこうあるんですけど、
はい、
つまり大きな爆弾を背負っていくようなもんだから、う
ん、だから大きいんですね。
大きいんですよ。で戦闘機は一人乗りやけど、
はい、
雷撃機なんてこう3人乗りぐらいですね、うん、だから、まあ、見た目ねこうしてこうなら横から見た写真で見ると、うん、まあ、戦闘機も雷撃機もあんまり変わらん形だけど、はい、上から見ると随分大きさがね、
大きさの比較がねはっきりとできますね。
できるでしょ。それとかね、これは日本の戦闘機だけどこっちはアメリカの戦闘機、はい、アメリカの戦闘機でっかいでしょ、ほら。
大きいです、はい。
ね、こういうところにこう思想の違いが出るんやけど、つまり日本はね、ほら、まあ、その当時やっぱり工業生産力があんまり良くなくて、大きなエンジンを作ることができなかったんですよ。で、あとね、ほら、小さなエンジンしか積めないから、小さな形になるけど、はい、となると、機銃で撃たれるときに防御する、防御板というね、
はい、
まあ、いうのが、まあ、薄っぺらいわけですよ、鉄板がね。でアメリカの方はもう撃たれても跳ね返すぐらいの鉄板で作られてる、
はい、
大きなエンジンを積むからそういうことができるわけでしょ、
はい、
もうこれだけのほら大きさの違いになって出てくるわけ。
あ、
だからもう日本人はその当時はね、
はい、
命が軽いわけです。アメリカだと、ね、あのその、ね、生き残るという、ね、サバイバル性をこう考慮して作られてるわけね、はい、そういうふうなこう違いが、
うん、ね、国によってのね、そういったのも、
そうそう、工業力が違うから、やっぱりね、どこを犠牲にして、
はい、
あの作られてるのかと、
うん、
どこを重視して作られてるのかというのが、こう比較すると、
はあ、このカタログ1ページを見てるだけで、いろんなことがこう考えられるんですね、だから。
でこれでね、僕はあの、これ2000年のカタログって書いてあるけど、はい、まあ、これは大学時代ですかね、ぐらいの時に。あの大学じゃないか、まあ、もう医者になってたかな、うん、まあ、新しいやつやけど、はい、もうこれ見てください。もう
今日は何冊かね、持ってきていただいて、
もうバイブルを僕、
はい、それ表紙がないんじゃないですか。
表紙がなくなるぐらいね、はい、毎回毎回こう見てて、
はい、
あ、すごいなと、ね、思いを馳せてた、
はい、
わけですけど、こっちはね、これが32分の1になると、結構細かいところまでこう、ね、
はい、
成功できるんですよね。
うん、
72分の1だと、まあ、ちょっとこう、これ、この程度だけど、うん、あるいはこれね、48分の1というね。
へー、
48分の1だとこれの倍ぐらいになりますもんね。だから、こう、見た目にも、すごくこう、細かいところまで再現されてくるんですけど。うん、だから、まあそうね、同じスケールで集める方がね、うん、比較はしやすいけど、
はい、
こう、大きなの1個作るっていうのもね、まあ、相当時間はかかるし、うんうん、だけども、細かく再現されますよね。
そうですよね。
そういうモデラーの人もいるでしょうね、はい、多分ね。
このプラモデルっていうか一つ、おいくらぐらいなんですか？
あ、ここにまあ値段が書いてあるんですけど、はい、まあ、これ車のプラモデルですけど、はい、まあ、1800円、
1台、
あ、
お手頃な、はい、
まあ1個ずつ作っていってもね、はい、まあ、1年に2台か3台か作っていっても、まあ、3、4、6千円、7千円、
はい、
ね、まあ、それぐらいのこと。ただね、プラモデルを買って、うん、買えばできるってもんじゃないんですね。
そ
うですね、はい、それがね、はい、またあの醍醐味というかね、うん、難しいんですけど、まあ、プラモデルってあの、まあ、プレスされた、うん、あのプラスチック の、はい、あのパーツが入ってるだけですよね。でそれをこう切り出すニッパーとかね、
ありますね、
そうそうそう、カチッと
こう外していって、こう、うん、
はい、そういうところをこうヤスリで削って、ね、はい、なんだすというかね、
はい、
あの
まあ、滑らかにこうして、するね、はい、
でそういうヤスリもいりますよね、はい、セメダインってね、あの、まあ、なんていうかな、接着剤でくっつけんといかんですけど、はい、この接着剤がね、ハケでこう塗るんですけど、はい、細かいハケじゃないと、こう小さい模型を作るときはね、もうはみ出してしまう。
そうですよね、一番どこまで塗ってしまいそう。
で、そういう、こう、ちょこっとこうね、つけるようなハケの細いやつもいるし、はい、だからこう、作り出すとね、まあ、そういうのをこう、いろいろ揃えていかんといかんです
よ、うん。そうそう、道具をね、いりますよね。
ピンセットが上がったりとかね、うん、いろんなこう、付属する、まあ、作業用のね、うん、道具もいるんですよね。
はい。
そういうのをこう、少しずつ揃えていくと、うん、まるでメカニックのようにこう、いろいろ
ね。そうですね。細かい道具も揃えられていく。
そうそうそう。だから、まあね、どっからか、ね、は最初は入っていくんですけど、まあ、やってるうちにね、こう、あれもいる、これもいると。うん、で、塗料を塗るときの皿だとかね、
はい、
その塗料もね、何十何百とこあるわけで、うん、で、その塗料をこう、塗る。あの塗料だけじゃなくて、まあ、それをこう溶かす落下芯などね、はい、まあ、そういうのがいい、うん、だんだんだんだん道具が、ね、はい、広がっていくわけです、
うん、
そうすると、ね、この一式道具を入れる道具袋もやっぱり、ね、
はい、
箱がないと、
ね、
と
ね、
というふうにこうなっていくと、だんだんと自分の部屋が工房のようになっていく、
はい、確かに、はい、
で、まあ、そういう一通り揃うとね、はい、こう作りやすくなってくるんですけど、
うん、
まあね、こう、何にもない状態からやっていくっていうのは、ちょっとね、子供の、ね、僕は、小学校の時にやり始めたけど、やっぱりその、子供の趣味じゃないんですよね。
ああ、まあ、どちらかというと、大人ですかね。
そうなんですよ。で、うまく作ろうと思うとね、うん、いろいろこう、乗り越えるハードルがだんだん上がっていってね、
はい、
で僕もちょっとこれ作るときに手にセメダインがついてね、うん、このキャノピーってあの風防のとこですね、はい、ガラスの部分、はい、ちょっとこう、セメダインがついてしまうと、ちょっとついただけでもね、はい、この、透明な、とこっていうのはもう曇ってしまうんですよ。だからもう注意しながらやるというか、はい、分かってやるよってもやっぱりちょっとこうついてしまうとかね、まあ、こういうところも、セメダインがちょっとはみ出してる部分もあるんですけど、はい、こういうところがね、これ、ね、作りながら、自分ではこうね、納得しないところがあると、うん、もう次はもっとね、うまくやろうと、うん、もうちょっとこうしようと、うん、だんだんこうなってくる、はい。
でもかなり集中力いりますよね、うん、作るとき。
そうですね。
はい。
それはもう、で今はもうほら、目がね、少し老眼になってきたから、拡大鏡をつけて、こう、作るんですけど、はい、まあそれもね、はい、まあ手術のときと似たような、
そうですね。
ね、集中力
そうですね。で、こういった模型を作られるときって、うん、育太郎先生は、一気に作りたい派とか、でも、一気ではやっぱりどうしても作ることができないと、その何日もとか、あると思うんですが。うん、
これはね、はい、すごくよくできた模型なんで、はい、一気に作れたんですけど、うん、普通の模型はね、一工程ずつじゃないとやっぱできないんですよ。うん、っていうのが、くっつけるでしょ。でそのくっつくまでに時間がかかるんですよ。
そうですね。
そうそう、だから、うん、まあ、1工程作って、まあ、ゴム紐なんかでこうキュッとに締め取ってきちんとくっついて次に進まんと、うん、こう組み上がっていかないんですよ。
そうか、はい、
だから、まあ、結果としてやっぱりねこう何週間もかかるんですよ、うん、で、まあ、でもこれはねさすが現代のプラモデルだけあって、うん、もうわずか3時間で、
うん、すごい
組み上げられますけど、まあ、普通はねそうはいかない。
はい、
何日も何日もかけて1工程ずつしか進めないですよね、
うん、そうなんですね、うん、
ちょこっとこうね今度は羽とこう機体をくっつけるとことかね、うん、でそのくっつけた後はこうゴム紐でこうしっかり締めとかんと、うん、うまく固まらないんですよ、
はい、
だからまあそういうふうにこうゆっくりゆっくりしか進めない、う
ん、でもそれも楽しみですね。
そこがいい。1
工程ずつなんか終わらせていくっていうなんか楽しみですね。
そこがいいんですよね、
うん、
だけどねまあ、実際のね、まあ、 車の整備の方なんかは期日っていうのが決まってて、うん、
はい、
やっぱりそこをね納品するためにはきちんと仕事を仕上げてね、いかんといかんとか、これが仕事になると、もうすごく大変
な、うん、そうですね、締め切りまでみたいな。
だけど、趣味でやる分はね、何日かかってもいいわけやから、はい、まあね、1工程ずつ作ってもいいけど、うん、まあそういうふうにほら、あんまりプレッシャーをね、うん、自分にかけんってやらんと長続きしないとかね、うん、楽しめないじゃないですか。
はい。
だから仕事でね、プラモデル作ってる人もそうやし、仕事でね、車の整備の方とかいらっしゃるけど、やっぱり仕事でやるってのはね、しんどいですよね、うん、きっとね、はい。
責任感もありますしね。うん、
ありますね。期日も決まってるし。
はい、
でね、まあ、プラモデル作るときもそうやけど、いろいろトラブルがあるんですよね。うん、設計図通りに流れていけばいいけど、なかなか組み上がらんとかね、うん、こことこのパーツがなんかないようなとかね、うん、これをどうしてもこう、カチッとならんとか。
はい、
まあ、そういうのは、きっと、車の整備でもあるんでしょうけど、うん、
はい、
まあ、それでも期日に間に合わせないかんとなると、相当やっぱりね、大変な職業なのかなと思いますよね。
設計図っていうのはあるんです
か？ あるんですよ。
あ、あるんですね。
で、1、2、3、4、5とこう書いてあって、うん、
はい、
パーツにも番号が打ってあって、うん、で、この番号のパーツをここに、まあ、組むというふうに書いてある
んです、ね、はいはい。あるんですね。はい、よく私も DIY で棚とか作るときに、よくこの、A のネジを B とか。
ああ、そうそうそうそう。もう
そんな感じで、やっぱりちゃんとあるんですね。
そんな感じです。で、そんな感じなんやけど、うん、よくわからないときは、え、これこれ、うん、だからね、昔のプラモデルには、ね、よくそんなのがあってね、うん、部品も全部組み上がったけど、ものすごい余ってるなとかね。どうしてかなとか、足りないのがあったりとかね、よくあったんですけど、まあ、これはね、そんな、これもなんか二つぐらい部品が余ってたけど、
うん、
まあ、要するに、ね、こうトラブルなくね、順調に行くってことはほぼなくて、うん、なんかかんかこう、トラブルを乗り越えて作っていく。
そうそうそう、うん、
出来上がって、
はい、
まあ、色を塗装するもしますよね、
はい。
その後にそのデカールというね、そのシールを貼るんですけど、
デカール。
デカール、ここにね、はい、書いてありますかね、うん、デカール。
デカール
世界のデカールスペシャルセレクション
、まあ、いろんなパターンがありますね。
そうそう、まあ、例えば旅客機だとね、
はい、
まあ、一機こう作るといろんな会社のに納入されていくわけだけど、はい、例えば全日空な全日空に、うん、JAL な JAL で塗装がこう違うじゃないですか。
そうですね。
その塗装をこうシールで再現するわけですよ、う
ん、あ、シールなんですね。
シールなん
です、はい。
でもこれはね、普通のシールと違ってデカールっていうのは、うん、水をこうつけるとこうふやけるんで、
はい、
だからまずこの形に切って、
あ、切って使うとこだけを
使うところね、はい、で水にこうつけると、
はい、
そうするとこうふわっとこう浮くんですよ。
はい、
でそのシールを、
はい、
まあ、模型の上に乗せて、
はい、
まあ、いい位置に合わせて乾かすわけね、
うん、
だから一気に全部はできないんですけど、
はい、
これこの作業が難しいん
だ。大変なんですね。
これが大変、もう。なんかもう、全部出来上がって、塗装もして、
はい、
最後にこのデカール貼りっていうの
は、まあ、仕上げですよね。はい。
もう、これがもうね、かなり精密な、
はい、
作業になるんですね。
うん、
で、
その水でつけることで、うん、切手みたいにこう、糊になるんですかね。
そんな感じですね。うん、で、細かいんですよ、
はい、
一個一個がね。
そうですね、もう見るからに。
そうそう。で、はい、細かいのをこう、つけていくのも大変なんですけど、はい、一方ね、大きいのはじゃあ楽かっていうとそうでもなくて、
はい、
例えばこれは垂直尾翼の形やけど、
はい、
垂直
尾翼の形で、ね、ちょっと幅がね、
幅あるでしょ。
うん、
で、こう、切って、水にこう、つけると、まあ、ぽわっと浮いていくんですね。うん、で、それをこう、取って、はい、するって、大きい部品をね、うん、すぐクシュクシュッと丸まってしまうんですよ。
あ、そっか。
もう大変、ね。
はい。くしゅぐしゅになったらどうなるんですか。
いや、もうそれで終わりですよ。
固まってしまうんです。
そうそうそう、うん。まあ、それからまたふやかして、こう、広げんといかんけど、
はい、
もうそんなに、ほら、できた形を見るのはいいけど、触るのはね、もう壊れるかもしれないんじゃないですかね。
私も思います。
細かい部品もいっぱいあるんです、はい、そこにこう乗せていくのも、これ大変な作業ですよ。
大変ですよね。
なんかこう、最後に地獄が待ってる。
そうですね。その作業は、なんかピンセットかなんかで。
ピンセットじゃないとできないですね。
うん。
でも手では絶対できないから。うん、それをね、うまくその角度を合わせるとかね、うまいそのね、ところに持っていくとかいうのがね、はい、もう至難の技で。
そうですね。
もう最後、この地獄が待ってるんですよ。
うん、
だからこうね、ここが出来上がって完成、ね、はい、色塗って完成じゃないんですよ。その先に、最後の難関ね、
はい、
地獄が待ってるさ、うん。これができて初めて完成。もうこれはね、
はい、
超プレッシャー。
緊張しますね。
なんか超緊張。絶対失敗許さない。替えの、あの、あれ、ないからですね。はい、でもこれは大変ですよ。
ただ、こう、一発でピッと決まった時の気持ちよさ
は。まあ、そうやけど、それなかなかそうはいかない。なかなかそう。そうはいかんの
よ。そんなもんじゃないと。
そうそうそう。だからもう誰しもここはね、
はい、
もう避けて通りたいと思いますよ。
でも通らなきゃいけないみたいな。もう
最初から塗っとってくれよと。
うん、そういった作業が最後に、
最後にも最難関が待って、
はい、
もうね、ほら、組み上がって、もうほっとして、
はい、
よし、ここまで来たと。さあ、デカールと、もういいや。もういいかと。
OK ね、作られる方、皆さん今、うなずいてらっしゃいます
よ。うなずいてるでしょ、
そうそう、
そうそう、
デカール、そうそうと。
あの、なんですけど、デカールを貼って初めてね、
うん、
その、見栄えがするというか、ね、今の言葉で言うとインスタ映えするというね。
なるほど、必要
ですよ、ね。そうそうそう。やっぱいろんな、うん、模様とか、うん、線がこう入ると、初めてね、うん、
そこでね、
うん、お、かっこいいなと、うん、なるんですけど、地獄が待ってる。
そうね、うん、地獄を、ね、乗り越えての、うん、まあ、完成に至るわけですね。
そうそう、そういうことです。
はい、
目を閉じて何も見えず、悲しくて目を開ければ荒野に向かう道より、他に見えるものはなし。ああ砕け散る定めの星たちよ、せめてひそやかにこの身を照らせよ。我は行く青白き頬のままで、我は行く、さらば昴るよ。されど我が胸は熱く夢を追い続けるなり、ああさんざめく名もなき星たちよ、せめて鮮やかにその身を終われよ。我も行く。
今まで作られた数ってどれぐらいなんですか？
いや、そんな僕はもうないんですよ。はい、もう、中学の時にはよく作ってたけど、それ以降はこう、あんまり作ってないんで、どうですかね。
覚えてる。
30ぐらいでしょうかね。
おぉ、
うん。と思います。でもほとんどが72分の1だと思う。だけど、中にはね、アメリカのね、飛行機で、マッハ3が出るという、SR-71 という飛行機、まあこれは飛行機とか、偵察機なんですけど、映画ね、まあその当時、マッハ3が出る飛行機はなくてね、今はほら、人工衛星があるでしょ。衛星で、Google マップもそうだけど、カメラの性能がすごくいいから、まあ、偵察機ってのはもう今ほとんどないんですけど、その当時は、そういうか、人工衛星から地上を見るという技術がまだなくて、ね、
はい、
その敵地に入っていって、写真を撮影してくるんですよ。で、僕は、中学の頃はまだ米ソ対立の時代だから、はい、アメリカでね、ソ連に侵入していって、写真撮ってくる偵察機とか、撃ち落とされないように、マッハ3が出るわけですよ。 その時マッハさんが出る飛行機はもうそれぐらいしかなくて、つまりそれに戦闘機が上がっても追いつけない。だからそのマッハさんを出すためにあらゆるすごく努力をこんなされた機体なんですけど、平べったくてね、まるでそのエイみたいな形をして、
平たい、
そうそう、でエンジンもね、ものすごいでっかいエンジンが積んであるんです、
はい、
同じ72分の1で作るとこの今日僕が作ってきたこの戦闘機1機ぐらいのエンジンが 2個ついてる、
は
い、マッハ3を出すためにね、
はい、
機体の構造とかね、うん、エンジンとか、ね、はい、まあそういういろんなこう努力をね、工夫をしてあるんですけど、
はい、
そう同じスケールで見るとね、はあ、なるほどと、
うん、
まあそういう風なね、
はい、
楽しみ方っていうかね、実際にこうね、比較してみると、
はい、
まあ、破産ってすごいね。
ああ、そうなんですね。ではですね、育太郎先生、模型の魅力について。
模型の魅力ね、はい、まあ、散々ね、うん、今日話しましたけど、
はい、
まあ、やっぱりね、物欲を満たすっていうところがね、うん、僕には大きいのかなと思うけど、はい、やっぱりその、運転してみたいと。うん、でも実際ね、できないと。うん、できないものが手元にあるという、
ね、ある。
これがやっぱりこう、はい、嬉しい。
嬉しいですね。確かに。はい、
まあ実現できないことがね、うん、実現できているということじゃないかなと思うけど、
はい、
まあこういうカタログを見てね、思いを馳せるという、ね、これと、ね、欲しいなと、
うん、
どんな風に飾ろうかなとか、どこを飛んだら、どこに、どういう風に飾ったらかっこよく見えるのかなとかね、うん、こう、いろいろ。
広がりますね、どんどん。
あるんですよ。はい、もう、これがね、そしてね、嬉しいのがですよ。ウルトラマンなんかに出てくる飛行機なんかも、モデルであるわけね、
はい。
だから、ほら、現実と非現実が、
はい、
まあ、一つにこうなるというね。うん、
はい。
これほら、ウルトラマン、
ね。かっこいい。
で、これはね、これなんかは、実際にはない飛行機なんですよ。
はい。
で、そういうのをこうね、再現してあるんです。そういうのがあると、ほら、現実と非現実が一緒にね、
はい、
なるというところがまたね、たまらんでしょ。
そうですね。あと、自分でこう作るというね、
あ、
達成感と、
ね。そうそうそう。職人技というかね、
はい、
腕がこう鍛えられますよね、
うん。
でもやっぱりこうね、なんていうかな、自分では所有できないものが手元にあるっていうのがやっぱ、一番嬉しい。僕はね。でもこれ多分人それぞれでしょ、きっと。プラモデル作る人はね、いや、そうじゃなくて、作る過程が好きなんだという人も多いでしょうし、こうジオラマといってね、一場面を再現した風景を作る。風景を作るとなると、これはモデルだけじゃなくて、周りの芝生だとか山だとかね、木だとか、そういうのもこう作らんといかんから、まあ、そういう場面を再現するっていうに魅力を感じている人もいるでしょうね。まあ、楽しみ方はそれぞれでしょうけど、まあ、ね、やっぱりこう、大人の趣味ですよ、やっぱりね。
それにつきますね。
そうそう。
これをちょっと作ってみたいとか今ありますかね。
そうなんですよね、はい、これ久しぶりに作ったんですけど、
はい、
ちょっとね、気が散ってきましたね。
次々にやっぱり
そうそう、この、ね、これは第二次大戦の時の戦闘機ですけど、まあね、第二次大戦の戦闘機を、まあ、各国を揃えようかなって、うん、ちょっとい
いですね。またお知らせください。
写真撮ってきます。
はい、わかりました。今日は模型の魅力についてお話を伺いました。はい、今日も楽しいお話ありがとうございました。
どうも、はい、ありがとうございました。
バンイースタス、それは何ですか。いかがでしたでしょうか。今回の選曲は財津和夫、サボテンの花、佐々木勲、宇宙戦艦ヤマト、矢上純子、水色の雨、谷村新司、スバルでした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バスイースダース、それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。